これから基礎科学実験1の授業を始めます。 PDF ファイルの基礎科学実験1を行うにあたってというページを見てください。まず開いてみると最初に、表紙があります。表紙に学籍番号と名前が書けるようになっているので、実験が始まる際には各自プリントアウトして携帯するようにしてください。それでは2ページ目に行ってみましょう。はじめにという項目が出てきます。まず最初の数行を読んでみます。科学科における実験科目は、自ら実験を行うことにより正しい科学知識を得るとともに、注意深い観測力、観察力を身につけ、正しい判断力を養うことを目的とします。また、研究者や技術者として将来、いかなる分野で仕事をすることになった場合にも、役立つ基本的な素養を身につけるためのものであります。というふうに書いてあります。あとは皆さんで各自読んでほしいのですけれども、科学科における実験科目というのは非常に重要なウェイトを占めています。ちょっと中ほどの、ページの中ほどですね、2ページ目の中ほどに行きますと、この基礎科学実験では、2名以上のグループで実験することが少なくありませんが、と書いてあります。というわけなので、もし実験が始まった際には、1人でやるよりは2人以上の組で実験することが多いということをちょっと覚えておいてください。そのために、もし自分が欠席してしまうと、お友達にも迷惑がかかるということなので、この点にちょっと注意をしてほしいと思います。で、実験の場所についてですけれども、その下のパラグラフですね、南7号館3階の 3A、3B 実験室で行います。ですから、実験のある日は、まあ、といっても皆さんが実験ができるかどうかはまだちょっとわからないんですけれども、できるようになったら、こちらの実験室で行うということが書かれています。それでは2ページ目に、が終わりまして、今度3ページ目に行ってもらいましょうか。基礎科学実験の進め方という、セクションになります。成績評価についてというところはちょっと飛ばしまして、B、実験を欠席する場合という単元があります。で、健康上の理由なので欠席する場合には、担当教員に連絡することというのが書かれています。連絡方法は、どんな方法でも良いので、電話でもメールでもいいですし、お友達に伝言しても構いませんので、事前に必ず連絡をするようにしてください。そうでないと共同研究者に迷惑がかかりますので、必ずそのようにするようにしてください。次に C、実験ノートという単元がありますけれども、ここは実験ノートどんなものを使うのが良いかということです。で、ここに A4 番で5番の目が入っているものをお勧めします。新進会で売ってますよというふうに書かれているので、各自好きなものでいいんで用意してください。で、ノートというのは非常に重要です。なぜかというと、実験を始めると皆さん昨日やったことは覚えている、割と覚えているつもりなんですけれども、人間の記憶というのはすぐに失われてしまって、もう1週間もすると何をやったか覚えてないというので、しっかり記録を取ることが重要になってきます。また、ノートというのは、日付と一緒にデータを記録することで、証拠になります。将来、製品開発をして特許を取る場合などに、このような証拠というのは非常に重要になってくるので、日頃から実験ノートをつける習慣をつけるようにしましょう。次に、D、白衣と保護メガネという、パートがあります。これも、新進会の売店で購入することができます。で、特に薬品を扱う実験では白衣を着用するということは、いろいろな意味で重要です。一つは、今着ているものを汚れなくて済むということと、もう一つは体を覆う、必ず長袖の白衣を着ることで、薬品から自分の身を守るということにも役に立ちます。で、この保護メガネというのも同様です。 メガネをかけてる人もこの保護メガネというのは上から重ねてかけることができるので、薬品から自分の目を守るために必ず保護メガネを使うようにしましょう。これらの、ものを身につけていないと実験をすることができません。有機化学の先生とかは特にこういうのを着ていないと実験をしちゃいけませんと言って、実験室に入らないようにと言われてしまうので必ず準備をしておいてください。次に E ロッカーについてです。で、これは、南7号館3階に各人のロッカーが用意されています。で、もうすでに用意は割り当てはできているのですが、こちらは使用できるようになったら、学校に来るようになったら、各自、指示通りに、自分のロッカーを見つけて、で、鍵の設定も、鍵番号の設定も自分でできるようになっているので、自由に使ってくれて結構です。で、白衣とかもこのロッカーに入れておくと良いと思います。次に、基礎化学実験を行う上での注意ということです。ページは4ページになります。で、まず実験を始める前にという単元があるんですけれども、予習をしましょうねということが書かれています。で、予習といっても、今日実験をする日になったら電車の中で、テキストを読んでくるとか、そのぐらいでも構わないので、事前に何をやるかを把握しておくことが、スムーズに実験をやるコツです。で、さらに実験室に入るときは白衣を着用し、保護メガネをつける。で、靴もあまりこう滑るような靴とかサンダルとかはよくありませんので、スニーカーとかがいいかと思いますが、そのようなものを、履いてくるようにしてください。飲食禁止っていうのは当然ですね。で、あとは実験器具ですけれども、始まる前に、自分が今日やる実験の器具が揃っているかということはチェックしておくと良いでしょう。次に、実験を始めたらという、B と書かれているところなんですけれども、そうですね、まず実験をやってる時の経過とか観察したことなどをノートに書くような習慣をつけましょう。で、なるべく実験をしながらノートを取るようにしましょう。で、これを習慣づけておくと、後から良いので、で、ぜひこういう習慣をつけるようにしてください。で、あとはやっていてわからないことがあったら、遠慮なく指導教官に質問したり、実験補助員の人に聞くようにしてください。で、あとは、ここに、慎重に、場合によっては大胆にと書かれているんですけれども、あまり怖がる必要がありません。学生実験は、学生さんが誰でも簡単にできるように、実によく工夫されているので、安心して取り組むようにしてください。では、次のページですね。実験を終えたらと書かれています。5ページ目になりますが、実験を終えたら、次に片付けになります。片付けは基本的に元の状態に戻すことを原則にします。で、どのようにして、この使ったものを洗浄したりするかというのは、実験その時々で、指導教官のあるいは補助員の人が指示をしてくれますので、その指示に従って、片付けを行ってください。で、試薬に関しては、流しに捨ててはいけないものがほとんどです。ですから、使っても余ったからといって不用意に流しに捨てると、大変面倒なことになってしまいますので、環境汚染につながりますので、必ず指定された容器に廃棄をするということを気をつけてほしいと思います。で、あとは、ガスとかね、使ったときは元栓とかね、そういうのを確認する。これはどんな場合でも共通して守ってほしいことかと思います。で、次に、もし事故が起きたらというところなんですけれども、化学科なので一番よくある事故というのは、薬品をこうかぶってしまうということですね。目に入れるとか、 あるいは皮膚につけてしまうということです。で、こういった場合に何が一番重要かというと、とにかく水で洗うと。で、さまざまな薬品があるので、生半可の知識があると、ついなんか中和する試薬とかなんか考えてしまうんですけれども、もうとにかく水です。人体に薬品が付着した場合には大量の水でまず洗い流すということを、気をつけてください。まあ、あとのことはですね、常識的なことですし、皆さんその時々で臨機応変に行動してほしいと思うんですけれども、まあ、とにかく薬品の、事故は水ということをまず、第一に心がけてください。で、今これ、表紙を含めて5枚、ありましたけれども、実験を始める時には、もう一度このPDF ファイルを読み返して、実験に取り掛かるようにしてください。次に、ファイルの2つ目ですね、化学実験を安全に行うためにというファイルを開けてみてください。これは全部で11ページあるんですけれども、このファイルの中身は主に薬品の取り扱い方について書かれています。で、まだ皆さんすぐに実験をするわけではないので、今これを詳しく読んでみても忘れてしまうと思うので、いざ実験が始まった時にもう一度このファイルを開いて、中身を確認してほしいと思います。で、試薬というのは、その安全性の観点から、取り扱いの仕方から、いくつかの分類がなされています。で、その詳しい分類についても、法律的なものも含めてなんですけれども、こちらに、様々書かれております。で、皆さんが化学実験に、よく使う試薬についても、この中に網羅されているので、こちらの PDF は必要に応じて参照してほしいと思います。次に、予定と成績と書かれた PDF ファイルを開いてください。で、皆さんは今ちょっと実験ができる状態にありません。ご存知の通り、コロナウイルスの問題で今すぐに実験を始めることができないのですが、夏休み頃にまとめて実験をするということが、現在今4月なんですけれども、それが予定されています。しかしこれは不確実なので、詳細については後ほど G ポートまたはウェブクラス等を通して、メールで連絡をしたいと思います。ですから、その点については後で連絡が来ると思ってよく注意をしていてください。で、単位についてなんですけれども、皆さん単位のことは興味があるかと思うんですけれども、まず実験ができるかどうか今わからないということなので、一応このウェブ上で学習ができるような教材を用意します。で、それはで完成次第順次、ウェブクラス上に上げていくのですけれども、基礎科学実験1の、中に入っているこのウェブクラスの、レクチャーを全ての回受講し、で、各回に、その担当の先生がこういう課題をやってくださいよというのを指示しますので、それを回答する。で、それを各回の指導教官の先生に提出する。こういうふうにすることで、成績をつけていきます。で、実験は、夏休みになってもし実験ができるようになった場合は、これにも必ず出席をしてください。で、この2つの、条件をクリアした、これを全部、行った場合について、成績をつけて単位が出るということになります。